まず一つ目です。壱岐新時代の主役たる住民と関係人口とのエンゲージメントについてです。一緒に前へ、壱岐新時代へというキャッチフレーズのもとに第4次総合計画が始まっております。幸せ実感ができる壱岐の島に向けた取り組みが進んでいますが、今のところ幸せ実感ができているのは一部の関係人口に属する方々ではないでしょうか。実際に一般の島民が幸せ実感をかみしめられているような、かみしめられるような未来を現実のものにするために、以下の各点について伺います。一つ目です。観光戦略に基づく壱岐の資源を最大限に生かした観光事業のあり方について。二つ目、有人国境離島法における準島民の概念の拡大について。そして3点目が、指定管理制度を導入した観光施設群における地方自治法第199条第6項の規定に基づく監査が必要ではないかという点。最後に、市民とのエンゲージメント醸成への市長の決意について伺いたいと思います。
竹原ゆり子委員の質問に対する理事者の答弁を求めます。塚本地域振興部長。
3番、竹原議員のご質問にお答えいたします。私の方から1番目と3番目のご質問にお答えします。まず1番目の観光事業のあり方のご質問ですが、本市では第4次壱岐市総合計画において掲げた分野別の施策を具体的に実施していくにあたり、観光分野の各推進主体と意思統一を図るため、観光に特化した個別の戦略である壱岐市観光戦略2025から2027を本年4月に策定公表いたしました。本戦略の策定にあたり、令和6年度に実施した観光マーケティング調査を踏まえ、観光客数及び観光消費額の推移等の本市の現状を示した上で、ビッグデータを活用した人流調査や SNS 調査、アンケート調査に基づくマーケティング調査結果について分析をいたしております。これらの現状分析を行った上で、目指す姿を地域の価値と新しい人の流れが未来を作る島とし、総合計画に掲げている高付加価値な観光地域づくり、受け入れ環境の充実、セールスプロモーションの充実の3つの基本戦略ごとの具体的なアクションプランにより、観光分野の目指す姿の実現を図ることとしております。具体的な事業としましては、例えば閑散期向け旅行商品の造成がございます。こちらの事業は本戦略の策定過程において、関係者の皆様との意見交換会を開催した中でいただいたご意見を反映させたものになります。旅行会社等に働きかけ、今後3年間でユネスコ無形文化遺産となっている壱岐焼酎等をテーマに旅行商品の造成を目指してまいります。またテレビ、雑誌、ウェブなど各種メディアを利用したメディアタイアップによる情報発信、インバウンド対策としては韓国、台湾、中国、香港の旅行会社やメディア、インフルエンサーなどを壱岐に招待し、視察情報発信していただくツアー、いわゆるファムツアーの実施、パンフレットの多言語化やインバウンド客に対する接遇マナー研修を実施するなど、コロナ禍以降より多様化、個別化した観光ニーズにきめ細かく対応し、魅力ある壱岐の観光商品をより多くの方々に届けるべく努めてまいります。今年度はインバウンド誘客を目的として韓国、台湾、中国、香港からのファムツアーに取り組む予定としており、またテレビ、雑誌、ウェブメディアとのタイアップによる情報発信なども予定しております。なお、これまでもメディアタイアップによる情報発信等に努めており、この度歴史を大きく変える決断をした英雄たちの選択にスポットを当て、歴史的決断の意味を深く掘り下げる NHK の人気番組、英雄たちの選択において、壱岐の春の土を舞台とした番組が本年7月上旬に放送される予定でございます。 総合計画においては2050年人口2万人を目標に掲げており、この目標達成に向けて関係人口すなわち壱岐市のファンを増やしていくことが重要であり、観光はその入り口ともいえる分野であると考えております。この戦略の推進につきましては、市のほか市民皆様、観光関係事業者、観光振興団体が連携して取り組む必要があり、本市の推進母体となる壱岐市観光連盟を中心に、自然、歴史、食など魅力ある壱岐の観光資源を最大限活用して、戦略に向けた目標達成に向けた観光振興を目指してまいります。次に3番目の質問の指定管理者制度を導入した観光施設群について、地方自治法第199条第6項の規定に基づく監査が必要ではないかについてお答えいたします。本市で指定管理者制度を導入している観光課所管の施設としましては、壱岐島荘及びイルカパークがございます。昨年12月会議においても、竹原議員から同様のご質問を受け、答弁申し上げたところでございますが、本市では昨年度から地方自治法第199条第7項に基づき、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者として公の施設の管理を行わせているものについても、必要に応じて監査委員が現地に出向いての監査を実施されております。今回議員よりご質問いただいている地方自治法第199条第6項においては、監査委員は当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があったときは、その要求にかかる事項について監査をしなければならないとされております。指定管理者制度を導入した観光施設にかかる本市の事務の執行につきましても、市が監査の必要があると認めた際には同条同項に基づき監査委員に監査の要求をさせていただきますが、市としましては現在のところその必要性はないと考えております。以上でございます。
平田総務部長。
竹原議員の2点目のご質問、有人国境離島法における準島民の概念の拡大についてお答えをいたします。有人国境離島法に基づく現行の準島民制度は、離島地域の持続可能性を支える重要な施策であり、本市においても学生や移住・定住者、交流事業参加者や高齢者の介護のために帰省する家族なども対象に認定を行っております。具体的には、市外在住の学生、UI ターン短期滞在事業の認定者、離島留学生、壱岐っ子留学生の家族、心医療福祉専門学校壱岐校の生徒の家族、長崎県立大学の島ナビプログラム参加者、介護等のために反復持続的に、継続的に来訪する方などを準島民としているところでございます。合わせまして、有人国境離島法における準島民の拡大についても、関係人口拡大施策の一環として、準島民適用範囲の拡充に向けた取り組みを、県内関係市町とも連携し、国への政策提言などを行ってまいりたいというふうに考えております。ただし、具体的な対象者の要件等につきましては、財政的な負担も生じることから、十分協議を行った上で進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
篠原市長。
私からは4番目の市民とのエンゲージメント情勢についてお答えさせていただきます。はじめに、エンゲージメントとはお互いに愛着を持ち貢献し合う関係性のことを指します。ご質問の市民とのエンゲージメントという点では、壱岐市に愛着を持ち主体的にまちづくりに取り組む市民の皆様と、その取り組みを主体的にサポートしていく市役所、また 市役所の推進する政策に主体的に参画する市民の皆様といったお互いの取り組みに共感し、共に魅力的な地域社会を築いていく活動に取り組む状態を指すことになると考えております。第4次壱岐市総合計画による幸せを実感できるまちづくりはこの4月にスタートしたばかりでありますので、具体的な政策効果は市民皆様が感じる状態になるにはまだ日が浅いというふうに考えております。エンゲージメントを醸成していくためには、一人一人がまちづくりに自分なりの関わり指導を見つけ、強制ではなく主体的に参画することが重要になります。その主体性を引き出していくために、壱岐新時代マップとして新しいまちづくりの行政側のビジョンを示し、この構想を補助線とし対話を重ねていくこととしております。政策構想や検討段階での情報を開示し、市民皆様とコミュニケーションを取りながら具体的な政策の実施計画を策定してまいります。オープンに政策を組み立てる過程を通して、市民皆様に壱岐新時代の未来像や推進する意味が伝わり、共感いただいた方がまちづくりに参画し行動が起きていく、そしてその取り組みを行政はしっかりと支え、時には牽引し、共にまちづくりを進める、まさに一緒に前へ、壱岐新時代へという状態を作ることができると考えておりますし、その先には市民皆様お一人お一人の幸せが実感できる未来につながるというふうに考えております。以上でございます。
竹原議員。
はい、3人の方にお答えいただきました。まず1点目です。この、私が質問をしようとした意図というのが、今回新聞にも掲載されておりました壱岐観光新選組という民間団体が、42年ぶりに大人の修学旅行を実施されました。そこで本当に大阪から来られました、元高校生ですね、もう今来年が還暦という方々でした。そういう方たちが来られて、お迎えからお見送りまで市民 のボランティアが集って、に参加されて、とっても参加された方々は喜ばれておりました。私は壱岐の資源というのがやはり人だと思っております。本当にこの人がどれだけこの壱岐の良さをアピールするのか、もうまさにこの壱岐観光新選組がそれを表していたのではないかと感じましたので、今回あえてここでお聞きいたしました。すごくですね、部長さんのお答えはもう本当で最もで、ファンを増やすということも言われました。まさにこの、来られました大阪からの皆さんは本当にますます壱岐のファンになったと言っておられます。そういう方々を地道にですけれども少しずつも増やしながら、その方たちがもう自分たちから SNS で発信しますということでしたので、これこそお金のかからない観光宣伝として壱岐がもっともっとアピールできるのではないかと考えております。実際観光連盟を中心にということでお答えいただきましたが、やはりここの予算がですね、かなりのボリュームになっております。それの効果まではなかなかこう出てこないと思いますが、今回の壱岐観光新選組は本当にボランティアでされております。そういう中で、住民が思いでやられて、それが成果として出ているのではないかと思いました。やはり観光連盟さんだけではなく、住民も本当にそういう思いがあられますので、一緒になってやっていただきたい。特に壱岐の場合、新春マラソンや、ツールド壱岐の島、これは民間からやられたイベントですよね。でまたウルトラマラソンにしても今相当多くの方が、ボランティア参加して応援から見送りまでされております。こういうことも含めまして、やはり壱岐の資源の人を大事にした観光戦略の中に位置づけていただきながらやっていただきたいということでお聞きいたしました。で、3点目の指定管理については、言われましたように壱岐島荘とイルカパークの方ですね、今のところ必要はないとおっしゃいましたが、前回ですかね、一般質問でも中原議員が聞かれておりました。壱岐島荘が、半年間 募集停止の処分を受けておられます。結局時間外の勤務是正勧告ということでしたので、やはりこういう事態になっている、一般社団の壱岐市開発公社さん、こういうところはやはり市長のが率先してきちんと監査をするようにという、監査をしなければならないと、地方自治法にもなっておりますので、ぜひそこは、判断をして、ぜひ次の監査はやるというふうに、今は必要ないと思ってらっしゃるのでしょうが、お願いしたいと思います。これはイルカパークについても同じように、やはりスタッフが退職、かなり退職しているということも聞いておりますので、やっぱりそういうのも含めて、市長自ら、この団体、の、監査ですね、考えていただきたいと思います。それについてはお答えいいでしょうか。お願いできますか。
塚本地域振興部長。
はい、竹原議員の追加の質問でございますけれども、先ほど199条の第6項について申し上げました。これは内部の事務監査の方でございます。この前の12月議会の時に、199条第7項の方のご指摘もございました。それについてはすでに監査委員さんの方はされております。必要であればその市長の方からですね、お願いするという形になろうかと思いますが、その辺を考慮しながらですね、今後、取り組んでいきたいと思っております。以上でございます。
竹原議員。
はい、再度また検討していただきならやっていただきたいと思います。1点目についてはお答えはよかったでしょうか。1点目も
塚本地域振興部長。
はい、1点目ですね、竹原議員言われるような壱岐観光新選組ですかね、非常にこういい取り組みだと思っております。先ほど私も答弁いたしましたけども、壱岐のファンを作っていただくこと、これが市民皆様のご協力といいますか、そういったもので、市を挙げてですね、観光連盟のみならず市民、そして観光関係団体が一緒になって、取り組むことが非常にこう重要だと思っておりますので、今後とも一緒になってですね、取り組んでいきたいと思っております。以上でございます。
竹原議員。
はい、よろしくお願いいたします。では2点目の方の、ですが、これ今説明ありましたが、当該学生や、介護の方たちのですね、補助は今すでにあるということでしたが、実際はですね、これなかなか市民に浸透しておりません。2年間介護で通っていらっしゃった方に私はやっと伝えることができまして、その方も今利用されております。それを知らずにもう介護されてた方が亡くなっている方も存じております。やはりこの広報がやっぱりもっともっと足りてなかったのではないかと思っております。あと学生ですね、学生さんの親さんからも言われました。ちょくちょく福岡が帰ってくるけど、もう島民ではないので大変困ってますということを、今の答弁では当該の学生にも補助があるということですので、やはりそれも伝わってないということだと思います。ぜひそのあたりも再度司法等で公表広報をお願いいたします。それともう一点がですね、当該本籍は壱岐市で、ご両親とかですね、親がこちらで住まれて、もう今は当該にいらっしゃいますが、お墓参りに帰ってくる。しかしながら島民ではないので、なかなか家族総出で帰ってくることがもうできなくなっている。そういう少しでもですね、家族で来てお金、食事をしたり、買い物、お土産買ったり、相当経済効果あるのに、なかなか交通費が高くて、帰って来れない、お墓回りもできないんですよね、っていう声もいただきました。やはりそういう方も、準島民の、ちょっとその枠の中を考えていただけることもできないのか、ということで、声がありましたので、そのあたりはいかがでしょうか。
平田総務部長。
はい、竹原議員の再質問にお答えをいたします。まず学生さんですけれども、市民の方が扶養をされてあれば、市外に住所を置いてあっても対象となると ということになっております。で今現在、令和7年の3月末ではございますけれども、市外の在住の学生さんが115名、準島民として、登録がされております。それと介護の方の準島民ですけれども、これも一番新しい制度でありますけれども、今現在251名の方が利用をされております。ただ議員言われるように、まだまだご存じないという方もおられるということでございますので、広報等で改めて周知を行っていきたいというふうに考えております。それと2点目の、本籍等が域にある方を準島民としてできないかということですけれども、素晴らしいご提案だということで、どうにか違う形を変えてでも何か準島民として対応ができないかというふうに考えますけれども、まずもってちょっと本籍というものが、これが全国どこにでも置けるということになりますので、壱岐市出身者であったとしても婚姻をきっかけに他県に本籍を移すというようなことになりますので、本籍だけで準島民という認定という形にはちょっと難しいのかなというふうに思っております。ただやはり先ほど言いましたように、そういう、こう、お墓参りとか、いうようなことで帰省をされる方というのも非常に多いというふうに思っておりますので、そのあたりも十分検討検証を進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。
竹原議員。
はい。ぜひ、今度、友人国境離島の改正もあります。更新ですかね、ありますので、そういう声も伝えていただきたいと思います。そして最後です。市長からも力強いお言葉をいただいております。やはり市長のみならず行政議員も含めてですね、市民への説明責任、そして市民との信頼関係、これがないと何も進みません。対話を通して共に、この壱岐の島を良くしていこうという思いで初めて、島も良くなり、皆さんの生活もそれが幸せとつながるということで、今ですね、瀬戸町というのができて、先日なんと40人が集まって、閉店した商店を開けて、その地域の方や地域以外の方も集まったそうです。40人が夜ですね、思い思いに集まってミーティングをしましたということです。本当にこういう民の力、本当に今若い人がどんどんどんどんそういう動きをされております。とっても明るい未来だなと感じました。やはりこういうことをぜひ、行政も一緒になってサポートしていくとかですね、その知恵をもらうとか、本当にそれが必要かなと思います。一方的に行政からこういうのをしますではなくですね、やっぱり民間からの立ち上がった声、イベント等をですね、より良いものにしていくって、そういうことがあって初めて、この島の未来は明るく、また皆さんの幸せが実感できるのではないかと考えております。ぜひそういうところで、お願いいたします。はい、では次に移ります。2点目です。壱岐新時代もたらす、地域包括ケアシステムの実現に向けてについて、質問いたします。市長が示す壱岐新時代を勘案すると、その礎に教育と福祉が存在し、壱岐新時代が実現した結果は教育と福祉が充実されるものと解釈しております。一方で現状は教育と福祉と行政上の資源を削減し、当該の人材や資源に投入され、また教育と福祉がある意味犠牲になっているのではないかと危惧しているところです。こういった観点から以下の取り組みについて、進捗状況と今後の展望について伺います。まず1点目です。令和9年度までの第2次壱岐市命支える自殺対策計画の中間見直しについてはどうお考えでしょうか。2点目、高齢者とその家族の生活の質の向上のための施策について、3点あります。1点目、自宅介護者へのおむつ補助の検討はされていますでしょうか。2点目、乳頭券マッサージ券の利用状況と今後の課題なんですが、これは令和3年度から半減されました。その後、今令和6年度までの結果が出ております。そのあたりをどう 判断されて今後どういうふうに考えていらっしゃるのかお聞きいたします。3点目、フレイル予防について今後の展開についてお答えください。そして、2点目ですね。あ、すいません、3点目です。壱岐市犯罪被害者等支援条例による犯罪被害者支援制度の実績と、今後の制度の周知についてと質問しておりましたが、昨日、ホームページにこれは周知をされておりました。まあ、その件です。お願いします。あと4点目が、災害弱者を支えるための地域防災マネージャーとして退職自衛官を招聘すべきではないかということです。最後に5点目、文化スポーツ振興課が市長部局に移管された後の生涯にわたる健康寿命延伸のための学びの取り組みと地域包括ケアシステムの拠点としての公民館の役割についてお願いいたします。
村田保健環境部長。3番竹原議員のご質問にお答えいたします。私の方から1項目目、2項目目、5項目目のご質問にお答えいたします。はじめに1項目目の第2次壱岐市命支える自殺対策計画の中間見直しについてのご質問にお答えいたします。本市では自殺対策基本法に基づき令和5年度から令和9年度までの5年間を計画期間とする第2次壱岐市命支える自殺対策計画を策定しております。自殺対策は市民の命と健康を守る上で重要な社会問題の一つであると認識しております。計画の中間見直しにつきましては令和7年度中に実施する予定です。市役所内の22課から選出された職員と壱岐保健所や壱岐警察署、弁護士や相談員等の有識者が在籍する地域の7つのネットワーク機関による合同会議を開催し、命支える視点での取り組み計画の進捗確認と統計データで数値目標、指標等の評価を行い、施策効果の確認を行います。見直しの過程におきましては社会情勢の変化や地域の特性を踏まえ PDCA サイクルに基づいた計画の継続的な改善に努め、必要に応じて計画の修正を検討してまいります。次に2項目目の自宅介護者へのおむつ補助の検討のご質問にお答えいたします。在宅介護における経済的負担は物価上昇の影響を受け年々増加しており、家計に与える影響は深刻な状況にあります。本市では地域支援事業の任意事業として要介護4、5の在宅療養者を介護する家族に対し月2500円の介護用品給付事業を実施しており、令和6年度は60人の方が該当し544枚の給付券が利用されています。介護用品給付事業は市民税非課税世帯の要介護認定区分4、5の方を対象に家族の精神的・経済的負担を軽減することを目的としております。現行の支援制度について利用状況や物価上昇を踏まえた調査を進めており、在宅で介護を必要とされている方やそのご家族を継続して支援してまいります。今後は次年度予算への反映を視野に入れ補助額の見直しなど具体的に検討する予定であり、介護者の実態に即したきめ細やかな支援に取り組んでいきたいと考えております。次に乳頭腱マッサージ券の利用状況と今後の課題はについてのご質問にお答えいたします。はじめに本市では65歳以上の高齢者の健康と福祉増進を目的に乳頭優待券と針灸あんま券助成券を交付しております。乳頭腱については令和6年度途中より交付枚数を6枚から12枚に増やしており、令和6年度の実績では対象者9658名のうち乳頭優待券は4316名に交付され、交付率は約 44.7%、
ハリキューアンマ等助成券は2877名に交付され、交付率は約 29.8% となっております。過去3年間の交付率は横ばいですが、利用率は増加傾向にあり、団体入党券は24団体484名が利用するなど一定の成果を上げております。今後の課題といたしましては、さらなる交付率や利用率の向上を目指し、広報誌や回覧文書に加え、介護予防教室や高齢サロンなどの機会を活用し、制度の周知と利用促進に努めてまいります。本制度は高齢者の健康増進や福祉の向上に寄与するだけでなく、温泉の利用促進にもつながるものでございます。また高齢者の外出の機会を増えることで、心身のリフレッシュや地域との交流にもつながることから、団体利用券なども活用いただき、老人クラブなどの親睦の場としても積極的にご利用いただければと考えております。次に、フレイル予防の今後の展開場についてのご質問にお答えします。第4次岸総合計画の人口対策プロジェクトプラス7000では、自然圏抑制の視点から健康寿命の延伸は大きな政策目標としており、地域ぐるみで未病や介護予防対策に取り組んでまいります。その実現に向けた取り組みの一つがフレイル予防です。フレイル予防は平均寿命と健康寿命の差を縮めることを目的とし、要介護状態に陥ることを防ぐとともに、健康な状態へ引き戻すことで、高齢者が長く自立して暮らせるよう支える取り組みです。今月6月22日には、全国的にも地域高齢者を対象にしたフレイル予防活動の先進地であります高知県仁淀川町より講師をお呼びし、地域住民を対象にフレイル予防に関する市民講座を開催します。参加者は自らの健康状態を理解し、集いの場において継続的に実践できるよう、具体的な方法を学ぶ機会を提供したいと考えております。これにより地域全体でフレイル予防に取り組む意識を高め、これまでの介護予防教室などの取り組みから、さらに公民館や空きスペースを利用した通いの場において持続可能な取り組みを進めてまいります。次に、丸5項目目の文化スポーツ振興課が市長部局に行かされた後の生涯にわたる健康寿命延伸のための学びの取り組みと、地域包括ケアシステムの拠点としての公民館の役割についてのご質問にお答えいたします。地域包括ケアシステムの実現に向けては、医療介護保険制度だけではなく、地域での助け合いが必要となりますので、まちづくり協議会も含めた幅広い関係者とともに、力士としてどのような取り組みが必要で何ができるかを考え取り組んでまいります。その中で地域の皆さんが集い、支え合う自治公民館とも連携してまいります。具体的には自治公民館において地域住民の交流や活動への参加を促進し、地域包括支援センターと連携した認知症予防教室の実施、多世代交流事業の展開を行います。またフレイル予防の取り組みにより、身近に通える場として高齢者の健康と生きがいを支援する場として活用できると考えております。今後も高齢者をはじめ地域住民の方が健康で生きがいのある生活を送れるよう、地域包括ケアシステムの構築に努めてまいります。なお、社会教育法に示される公民館は、教育委員会において設置する公設公民館として、多様な学習機会や集会、交流の場など地域における住民の学習需要に総合的に応える社会教育施設であり、地域住民の日常生活に最も身近な障害学習の施設としての役割があります。教育委員会では令和7年に策定しました壱岐市教育振興基本計画に示しているように、市民ニーズに応じた公民館講座を増やすとしており、長寿支援課や社会福祉協議会等との連絡調整を図り、市民のニーズに沿った生涯にわたる教室を提案したいと考えております。以上でございます。
平田総務部長。
竹原議員の3番目のご質問、壱岐市犯罪被害者等支援条例による犯罪被害者支援制度の実績と制度の周知についてお答えをいたします。本市では平成31年に被害者とその家族が受けた被害の回復及び 軽減に向けた取り組みの推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図ることを目的に、遺棄し犯罪被害者等支援条例を制定いたしております。犯罪行為により死亡された遺族、または犯罪行為により被害を受けられた方に対して遺族見舞い金30万円、障害見舞い金10万円を支給することといたしております。議員ご質問の実績といたしましては、令和6年度に障害見舞い金1件10万円を支給いたしております。また過去に犯罪被害者への必要な支援を図るため市営住宅を一時的に提供したケースもございました。またこの制度の周知については、これまでホームページ等で掲載するなどの積極的な周知は控えておりました。その理由といたしましては、見舞い金の支給は犯罪行為が行われた事実が支給要件となりますが、市ではその事実を漏れなく確実に知る術がございません。しかしながら犯罪が伴うことから警察の介入があるため、警察より確実に情報が入手できる仕組みを構築しており、確実な情報提供を警察署から受けることができております。本市といたしましては、犯罪被害者支援は社会的責務と位置づけ、被害者の精神的経済的支援に全力で取り組んでまいります。今後も壱岐警察署との連携を密にし、被害者の方々に寄り添った支援を展開していく所存でございます。次に、防災弱者を支えるための防災マネージャーとしての退職自衛官を招聘してはというご質問でございます。議員ご指摘の通り、退職自衛官の持つ高度な危機管理スキルは地域防災の観点から大変重要であるとの認識のもと、本市においても自衛隊長崎地方協力本部と連携し、これまで2名の退職自衛官の方を防災・防犯に関することおよび不当要求行為、行政対象暴力対策に関すること等を職務とする壱岐市防災危機管理対策専門員として任用してきておりました。議員言われる地域防災マネージャーとは、内閣府の証明が必要となり、その要件として内閣府等が実施する研修を受講することおよび防災行政に係る一定程度の実務経験を有するものとなっており、防衛省本省の課長補佐級、自衛隊にあっては3歳以上の職位を経験した等が条件となっております。自衛隊長崎地方協力本部に問い合わせをいたしましたところ、現在県内では長崎県、長崎市、佐世保市および諫早市において、それぞれ1名の方が地域防災マネージャーとして採用され、防災関係の部署において業務に当たっているとのことでございました。冒頭申し上げました通り、退職自衛官の採用にあたっては地域の防災基盤の強化にもつながると認識をいたしておりますので、今後も自衛隊長崎地方協力本部等と連携をして進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
竹原議員。
はい、ご説明いただきました。まず1点目の自殺対策計画の見直し、中間見直しは今年度中に行うというご回答でございました。その中でネットワーク機関7機関と連携というふうなお答えだったんですが、実際ですね、この計画を見ますと、中間評価はワーキング会議22か24人のところでなっておりますが、まあ、今回はネットワーク機関も含めた会をして見直されるということだったでしょうか。まあ、はい、それについてお願いいたします。
村田保健環境部長。
お答えいたします。本年11月にですね、計画の中間見直しになりますので、合同会議を7つのネットワーク機関による合同会議を開催する予定になっております。
竹原議員。
はい、ありがとうございます。11月にこの、ワーキング会議とネットワーク会議の合同ということですね。はい、ありがとうございます。一つ、まあ、今はもうネットワーク会議は7機関と決められておりますが、まあ、見直しの中と、また次の計画にもし反映できるのであれば、ちょっと、入れていただきたいと思っておりますのが、ネットワークのメンバーに、この専門の7機関だけではなく、人権擁護委員さんとか、 民生委員さん、児童委員さん、または老人クラブ、医師会、薬剤師会、社会福祉協議会は入ってましたかね、あと、障害福祉の、センター、まあ、障害福祉の方ですかね、あと、そうですね、まあ、商工会などの、割とこう、今の7機関にはない団体の、まあ、民間というようなところの方になるんでしょうが、まあ、そういう方も一部入れられた方がこの自殺対策を推進する上でも効率的に推進が図られるのではないかと思います。まあ、実際今のは、柳川市のネットワーク会議の要項にあります。専門機関のこの域の場合は7機関だけですけれども、それではだけではなくそういうこう民間の、方々も含めた検討できる場をもし中間見直し等々ですね、そういう合同会議の時には難しいかもしれませんが、まあ、民間でもからの視点での評価もちょっと入れていただきたいと思いますが、その点いかがでしょうか。
村田保健環境部長、
お答えいたします。今年取り組みます数値目標とか施策使用等の評価施策の点検を行いますので、その方現状に合うようにですね、修正変更等を考えております。7つのネットワーク機関につきましては、現在のところ域保健所、域病院、域警察署、ハローワーク域、法テラス法律事務所、域ひまわり法律事務所、域市社会福祉協議会の7つの機関に入ってもらっております。自殺対策につきましては地域で考える問題でございますので、現状に合った形で見直しは進めてまいりたいと考えております。
竹原議員。
はい。まあ、現状では7機関ということのお答えだったと思いますが、まあ、今後ですね、幅広く声を聞かれるような形での取り組みをお願いしたいと思います。2点目です。高齢者の質の向上、生活の質の向上についてです。先ほどの自宅介護のおむつの補助は、まあ、次年度以降、予算等も考えていただくということで、大変困っていらっしゃる今62人の方ですね、喜ばれるのではないかと思います。ぜひ検討、物価高騰にもよりますのでお願いいたします。で、2点目ですね、乳頭腱マッサージ券については、ほぼ横ばいということでしたが、私がいただいた資料によりますと、実はこの令和元年から6年間ですね、いただいた資料ではですね、実はその枚数が減っているマッサージ券、半減されたマッサージ券は実は利用率とも伸びておりました。今まで6年間で一番高くなっている。で、逆に6枚から12枚になりました乳頭腱の方が若干利用率、交付率が落ちているという状況でございました。で、先ほど団体利用もあるということでしたが、まあ、これは予定の団体の 5.6% ということですので、もっともっと候補されな、されて、公民館、まあ、老人会等ですね、利用された方がいいのではないかと感じております。まあ、実際、マッサージ券の方は半減のままですが、利用率等は伸びているということも、今後、どうされるのかですね、半減して3年間を据え置いてその後検討しますというご回答でしたので、まあ、その担当課も変わりました。そのあたりも次年度に向けて今後検討していただきたいと思います。で、3点目はフレイル予防で、実際今度6月22日は市民講座もあるということです。私たち総務文教厚生常任委員会では現地に行って実際体験してきました。とっても大変きつかったんですけれども効果があるなと思っております。ぜひ市民の方も参加していただきたいなと思います。はい。で、そして最後の5点目の部分ですが、地域包括ケアシステム、本当に地域全体でっていうことで、まあ、町協自治公民館ですね、一緒になって、まあ、このフレイル予防もそういう形で展開できれば素晴らしいと思います。 行政だけでは無理ですし、また市民だけでもなかなか難しいところを一緒になってということで、今回いい機会かなと思います。ぜひ皆さんで、参加をして本当に元気な高齢者が増えれば医療費介護費を抑えられます。仁淀川の方が言われてました。自分たちはもう子どもたちを増やすことはできないけど、高齢のまま元気で長生きしたいんです、そのために頑張っていますと本当に力強く言われておりました。やはりそういう高齢の方が元気だと、また地域もですね、ますます元気になるかと思っておりました。ぜひ壱岐もそういう姉妹になるためにも、今の現役世代からそういう取り組みをですね、やっていただいた方がいいと思っております。ぜひそのあたりもお願いいたします。では次の、丸3ですね、犯罪被害者等支援条例、昨日ホームページには掲載されておりました。担当課はと思いましたら、下の方に、総務課危機管理班と書いてございました。で、今の部長さんの説明では、あえて載せていなかった。それは、警察等々ですね、直接そういう情報が来るので、必要なかったというご回答でしたが、やはりこれは犯罪に遭われた方だけの問題ではないですよね。ご家族、またそのお知り合い、こういう制度があるということもやはり皆さん知っておられるのはすごく大事かなと思います。ともう一つはやっぱり相談窓口がその警察だけではないかと思うんですね、はい、また地元の警察にはなかなか言えない、言いづらい方もいらっしゃいますので、ぜひホームページには相談窓口をご掲載お願いいたします。特に、これ県の方ですかね。公社と書いてありました。長崎犯罪被害者支援センターというのがございます。そちらのホームページや、電話番号、メールアドレス等も載せていただかれると、やはり被害に遭った方も、島内ではなかなか言えなくてもそこからつながって、やっぱりこう、支援につながるのかなという私も感じました。特に性被害に関することは、やはり言いづらいですね。なかなか知り合い等々には難しかったりしますので、やはりこの問題も相談窓口がありますということをきちんと載せておられた方がいいと思います。実際、域でも被害に遭われた方がいらっしゃいます。それでもやっぱ相談できずに、結局、泣き寝入りとかですね、そういう方もいらっしゃいます。実際は、この1ヶ月以上の療養期間、すごく怪我とかではないので、性被害の場合は、やはり目に見えませんが、心の傷は1ヶ月では治りません。そういう方たちにも、本来だと、見舞い金が支給されるべきだと私は考えておりますので、そういう方たちにも、こういう支援がありますということを、やはりきちんと載せていただきたいと思います。それと、4点目は、地域防災マネージャーですね。今県内では長崎県、長崎市、佐世保市、諫早市ということでした。ぜひ域でも対象者が今のところいらっしゃらないということなのでしょうか。それに準ずるような方たちでもやっぱりこの危機管理のための専門職としてですね、ぜひ採用等をですねしていただきたいなと思っております。やはりなかなかこういう場において危機管理に慣れた方ではないとすごく難しかったりします。そういう専門家をぜひ域にもいらっしゃると思います。本当に探し、もしかしたら当該にいらっしゃってそういう域のためだったらって言ってまたですね U ターンとかを考えてくださる方もいるかもしれませんので、やはりこういう方もぜひ域の支援として、ですね、探していただいて域のためになる働いていただけるような場を作るっていうのを一つの方法ではないかと思います。最後に一言いいでしょうか。その2点、被害者と
平田総務部長、
はい、竹原議員の質問にお答えいたします。今言われましたように、相談窓口というところがやはり、その辺を知りたいという方もおられるということでございますので、そのあたりは改めて周知を行ってまいりたいというふうに考えております。それと防災マネージャーにつきましては、 やはり3歳以上、自衛隊であれば3歳以上というなりますと、ちょっと幹部の方ということになりますのでですね、非常にこう数が、人数が少ないということもございますので、まあ、そういう防災マネージャーでなくてもですね、これまでのように、専門員というような形でもですね、自衛隊の体感をされた方などの知見を、市の中で役立てていきたいというふうに考えております。以上でございます。
これでは番質問終わります。